それじゃ始めるよ。心で願う場合、基本的には直感タイプの人ならイメージでドーンが一番手っ取り早いけど、今回は段階を踏みつつコツをコツコツ積み上げていくよ。あ、今のギャグじゃないからね。まず知識の基本としては 5W1H も大切だね。つまり、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにしたかってことだね。こうしたシチュエーションを描いていくと物事がフォーカスしやすく力を込めやすくなるよ。例えば、ぼーっとしながらいいことないかなーって願うのは、あまりにも願いが曖昧すぎて心が現実化しにくいわけだね。それよりは、可愛い子に声をかけられたいとか、自販機でお釣りを見つけたいの方が具体的だから、心がフォーカスしやすく現実化しやすくなるわけだね。はい、それじゃ今話したことはめっちゃ重要ってわけじゃないから全部忘れて次行くよ。ここからがレッスン本番だよ。心で願う場合に大事なのはビジュアライズと体感だね。人は数字や文字のように理性的な左脳を使う力よりも、ビジュアルやイメージなどの体感に訴えかける右脳の力の方が現実化しやすいからね。わかりやすく言うと、1億円が欲しいなら、通帳に1億円が記入されているイメージだと心の力を行使しにくいわけだね。それよりは、自由に海外旅行している自分の姿や、高性能パソコンやゲームを何不自由なく買える自分の姿、高級車を所持して大きな家に住んでいる自分の姿をイメージした方が、はるかに心の力を発揮しやすいわけだね。目で見た視覚、耳で聞く聴覚、手で触れる触覚、鼻で嗅ぐ嗅覚、舌で味わう味覚などの体感につながるイメージをすると心がフォーカスしやすくなるし、その逆に言語や数字として生み出された目標だと心の力はフォーカスしにくいわけだね。だから目標はできるだけアナログ変換や物理化して、それを味わっている自分の姿をイメージするといい感じだね。じゃあいきなりだけどレッスン1。今話したイメージの仕方を参考に、お金持ちになった自分をイメージしてね。しばらく時間を取るからイメージ開始。イメージしたところで、今度は一般的な願い方の盲点について話していくよ。まずは手段について。例えば、大金を手に入れたいっていう願い方、これは手段をある程度決めておかないと痛い目に遭うことがあるよ。よくあるケースだと、願いが叶って大金を手に入れたけど、それは交通事故でぶつけられた慰謝料だったとか、親が病気にかかって保険金が降りたってパターンはあまり嬉しくないからね。心はマスターの望みに対して最速ルートで実現させようとする性質があるから、手段を限定して願わないと容赦のない形で現実化することがあるから注意だね。はい、それじゃあレッスン2。今の話を参考に、自分がリスクを被らない形で お金持ちになれるよう願ってみてね。自分にとって不利益にならない形で願うのは重要だから、じっくりやってみてね。次は限定範囲について。さっきは限定条件をつけないといけないって言ったけど、これは逆に限定しすぎても願いが叶わなくなるよ。例えば漫画家になってお金持ちになりたいとか、憧れの人に東京駅で出会いたいって限定した願い方の場合、どう考えても才能的に無理な場合や物理的制約で実現できない願いの場合、叶えること自体が不可能になるからね。つまり安全装置として条件を限定しつつも、ある程度応用が効く広がりのある願い方をするのが大事ってことだね。例えば漫画家で大成するんじゃなくて、自分の才能が認められて大成するって願い方なら、解釈の範囲が一気に広くなるから心が願望を実現しやすくなるよ。それじゃレッスン3。今の話を参考に限定条件をよりいい形に整えてお金持ちになれるよう願ってみてね。次は環境の考察だね。例えば5000兆円をゲットしたとしても、その時に国自体がハイパーインフレしてたり、 国自体がなくなってたら5000兆円の価値は意味がないものになっちゃうよね。つまり環境設定として今現在の資産価値で5000兆円分の資産が手に入るとかの環境設定をつけないといけないってことだね。それじゃレッスン4、環境面からも揺らがない安定したお金持ちになるイメージを作り出してみてね。うん、とってもいい感じだね。それじゃ今作り上げた内容を完全なビジュアルと体感イメージにしていくよ。完璧な願いの内容をそのまま体現したような状況を作り出す。五感で体験できるような状況をイメージで作り上げるわけだね。ポイントは願いをちゃんと体感しやすいようにビジュアル化すること。あとたくさんの人を踏み台にして成り上がるようなネガティブな成功を具現化しないこと。できる限りウィンウィンになれるプラスの状況を作り出した方が後ろめたさがないし、その方が成功した現実を受け取りやすくなるよ。それじゃあビジュアライズ開始。いい感じにビジュアライズできてきたね。この時心のどこかで少しだけ心理ブロックやブレーキがかかる気持ちが浮かんできてるかもだけど、どうかな。そうした気持ちは否定しなくていいよ。誰だって最初は 100% 信じきったり都合のいいビジュアルを描くのはなかなか難しいからね。そうした時におすすめのゆらぎちゃんテクニック、魔法の言葉、それはそれ、これはこれだよ。後ろめたい気持ちが仮に出てきたとしても、こんなに都合よく未来を描いちゃったけど、まあそれはそれ、これはこれだよねと、後ろめたい気持ちも必要な分だけちゃんと認めて観察してから、でも自分はこのルートを選んでいるからよろしくねと宣言する。こうすることで心の中の葛藤は消えやすくなるし、バラバラだった気持ちが集まりやすくなるよ。後ろ向きな気持ちが出てきても、それを無理に否定せずに必要な分だけは認めて観察してあげる。しばらく時間を取るからやってみてね。 心をまとめたら、最後は私の言葉を使用するよ。私という言葉は、最も強い働きかけをする言葉の一つだからね。具体的には、私はこの状況を楽しんで味わうという言葉を唱えながら、今作り出したイメージに自分の心を置いて状況を楽しむわけだね。これは魔眼で言うところの主観で観測するという行為につながるね。いくらいい状況を描いても、それを観客席から遠巻きに見てるだけじゃ意味がないからね。自分が当事者になって味わうことを決意する。それが私はこの状況を楽しんで味わうという魔法の言葉になるわけだね。もう一度唱えるよ。私はこの状況を楽しんで味わう。唱えたかな？じゃあしばらく時間を取るから、ピュアな心でストレートに今イメージした状況を楽しみつつ、描いたビジョンに対して六感のやり方で心パワーをビビビって感じで注ぎ込んでみてね。バッチリ OK だね。心の力の効果的な扱い方はこれで終了だよ。願望実現化は細かく噛み砕いていくと今みたいな流れがあるわけだけど、直感タイプの人はこうしたビジュアライズを、なんかそんな感じがしたの一言で一瞬でやっちゃえるのが強みなわけだね。でもそうした天才タイプは、何かの拍子で歯車が狂うと知識的裏付けがないから、いきなり力を行使できなくなりがちだからね。だからこうして6巻と7巻でしっかりとした技法と知識を身につけていくのは、どんなタイプの人でも有利になるよね。あとはこのビジュアライズを日常的に素早く描けるようにしていけば、いつでもどこでも願望実現化が行使できるから、すっごく楽しいよね。